メッセージ4、神の預言者たちの神聖な励ましを通して神の家の建造を回復する。ローマ数字1、神の家としての回復された宮の再建において、ヨシュア祭司を代表すると、ゼルバベル王職を代表するは、両者ともいくらか弱くなり失望しました。ですから神は預言者ハガイと預言者ゼカリアを用いて神のために語らせ、ヨシュアとゼルバベルを強め、助け、励ましたのです。ローマ数字2、ハガイの預言の中心思想は、神の家の建造、すなわち神の宮の建造が、今日の神の民の幸いと関係があり、また復興の時代における千年王国の到来と、そのメシアの来臨と関係があるということです。ハガイ1章4節、この家が廃墟となっているのに、あなた方自身は板張りの家に住むべき時であろうか。8節、山に登り木を運んできて家を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光が表されるとエホバは言われる。 A、 旧約でエホバの家あるいは宮は、まず個人的に神の家としてのキリストの予表であり、次に団体的に神の家としての紹介、体拡大されたキリストの予表でした。 B、 エホバの家は紹介の予表ですから、ハガイの予言は私たち新約の信者たちを指しています。それは私たちがその予表の実際であるからです。 C、 ハガイが総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアに語ったのは、彼らと民を強め励まして神の家としての宮を再建させるためでした。D、 私利私欲で神を無視する捕囚から帰還した民は、自分の家を顧みていましたが、エホバの家を顧みませんでした。9節の奔走しているという言葉は、民が自分自身の家を顧みることに忙しくしていたことを示します。E、 ハガイ書1章6節は、もし私たちが紹介を軽視するなら、真の享受や満足はないことを示しています。神の家の建造を回復することに関して、私たちは中立的であることはできません。私たちは絶対的でなければならず、最初に自分の家を顧みるか、それとも最初に主の家を顧みるかのどちらかです。F、 神の家の建造を回復するために、神の選民は霊の中で奮い立たせられ、来てエホバの家の中で働きました。私たちは皆主の命令に応答し、主イエスに占有されて、福音を述べ伝える働き、新しい信者を養う働き、人を顧みる働きを行い、主の家、すなわちキリストの体としての紹介を建造すべきです。G、 私はすべての諸国民を揺り動かす、そしてすべての諸国民の願いが来て。1、これはキリストを指しており、彼はすべての諸国民の願いです。たとえ諸国民はキリストを知らなくても、なおもキリストを願っています。諸国民が光、愛、喜び、義のようなもの、その実際はキリストです、を願っているのは、彼らが無意識のうちにキリストを願っていることを意味します。2、すべての諸国民の願いとしてのキリストの来臨は、神の民のバビロンでの捕囚からの帰還と、神の家の建造の回復にかかっています。H、 私はこの家を栄光で満たす。この家の後の栄光は前の栄光よりも大きい。1、神の栄光、すなわち神の表現は神の建造の中にあります。すなわちエホバの家の中にあります。エペソ3章21節、神に紹介の中で、またキリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで永遠にわたってありますように。アーメン。2、エゼキエルは神のビジョンの中でエホバの栄光がエホバの家に戻り、その家を満たすのを見ました。エホバの栄光が家に戻ったのは、家の建造が完成したからです。このことが示しているのは、栄光の神が紹介の中に住むために、紹介は建造されて神の住まいとならなければならないということです。 3. エゼキエルは命の水の川が神の家から流れ出て東、すなわち神の栄光の方向に向かっているのを見ました。もし私たちが神の栄光を考慮しないなら、私たちの中の流れは制限されます。4. 紹介生活の中で私たちが持つべき最初の考慮は主の栄光です。紹介生活での決定は主に主の栄光に従ってなされなければなりません。 5. 神の栄光を表すことが私たちの奉仕の目的です。私たちが神に捧げることができる最高の奉仕は、神人の生活をすることによって神の栄光を表すことです。このことは私たちが団体的な建造された方法で神を表現して神聖な栄光の中にある一の中へと入るためです。愛、エホバがゼルバベルを陰のようにすることは、エホバが彼をご自身の代理とし、彼を愛し、彼に信頼したことを示します。この事柄でゼルバベルはキリストの予表であり、そしてキリストは神が愛し信頼する方です。そのような方としてキリストは資格づけられて、神の家すなわち紹介の建造を顧みます。マタイ16章18節、私はこの岩の上に私の紹介を立てる、ハデス黄泉の門もそれに勝つことはない。27節、なぜなら人の子は彼の父の栄光の中で御使いたちと共に来るが、その時それぞれに行いに従って報いてくださるからである。ローマ数字3、ゼカリア書が掲示していることは、燭台の七つの灯火が神の七つの霊、すなわち七倍に強化された霊であるということです。彼はエホバの七つの目であり、贖う子羊の七つの目であり、建造する石の七つの目であって、三一の神を完全に表現し、神の家を再建します。ゼカリア3章9節、一つの石の上に七つの目がある、見よ、私はそれに彫り物を彫ると万軍のエホバは告げられる。そして私はその地の財貨を一日のうちに取り除く。4章10節、これらの七つはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぶ。それらは全地を生き巡るエホバの目である。啓示録5章6節、私はまたほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。 A、 ゼカリア3章9節でヨシュアの前に置かれた石は、神の建造のための石であるキリストを予表します。エホバが石を掘ることが示しているのは、キリストが十字架上で死につつあった時、神によって掘られ切られたということです。エホバが地の財貨を一日のうちに取り除くことが示していることは、キリスト、神はその方の上で働かれましたが、イスラエルの地の罪を一日のうちに、すなわち彼が十字架につけられた日に取り除くということです。神の子羊であるキリストは、十字架上でのご自身の死を通して世の人の罪を取り除きました。1、石とエホバと子羊は1です。キリストは贖う子羊と建造する石であり、またエホバでもあります。キリストは子羊石です。すなわち贖いのための子羊と建造のための石です。 2. 神の建造においてキリストは土台の石であって、建造を支え隅の石であって、彼の体の異邦人の死体とユダヤ人の死体と共に結びつけ、恵みの長石であって、神の建造におけるすべてを完成します。3. 神の子羊であるキリストが七つの目を持つ建造の石であるという事実は、キリストの七つの目が神の建造のためであることを明らかにしています。 4. キリストが建造の石であり、七つの目、すなわち七つの霊を持っているのは、ご自身を私たちの中へと注入して神の建造のために私たちを尊い材料へと作り変えるためです。主が私たちを見るとき、彼の七つの目は彼ご自身を私たちの中へと注入します。 B、神の建造の完成のために7倍に強化された霊は、贖う子羊、また建造する石としてのキリストの目であって、私たちを観察し探り、また神の建造のためにキリストの本質、抱負、負担を私たちに注入し伝達します。箴言20章27節、人の霊はエホバの灯火であり、内なる存在の最も深い部分をすべて探る。啓示録4章5節、7つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この7つの火の灯火は神の7つの霊である。3、作り変えを最も多く経験する人は完全に主に開いている人です。キリストを追い求める信者たちの内側の7倍に強化された霊の働きによって、彼らは強化されて勝利者となり、キリストの体を建造し、この体は新エルサレムを究極的に完成します。 C、 キリストは最後のアダムとして復活の中で命を与える霊となりました。彼はまた7倍に強化された霊でもあります。この霊は命の霊です。ですから7つの霊の機能は、神聖な命を神の民の中へと分け与えて、神の永遠の住まい、すなわち新エルサレムを建造することです。 D、 7倍に強化された霊は7つの火の灯火であり、私たちを焼き、照らし、暴露し、探り、裁き、清め、精錬して、金の燭台を生み出し、神の新約エコノミーを成就します。 E、 燭台の両側にある2本のオリブの木は、当時の大祭司ヨシュアと総督ゼルバベルを表彰します。彼らは2人の油の子であり、神の宮の再建のためにエホバの霊で満たされていました。ゼカリア4章3節、またそのそばに2本のオリブの木があり、一本はその鉢の右に、一本は左にあります。12節、二本の金の注ぎ口のそばにあって、そこからその金の油を空にする二本のオリブの枝は何ですか？14節、彼は言った。これらは二人の油の子であり、全地の主のそばに立つものです。1、二人の油の子はまた、現在の時代の最後の3年半の2人の証人、モーセとエリアを予表しています。彼らは大患難の中で神の証人となり、神の民イスラエル人とキリストにある信者たちを強めます。2、原則においてキリストにあるすべての信者は新鮮な油の子であるべきです。彼らは喜びの油としての新鮮で現在の究極的に完成された霊で満たされて、その霊を燭台の中へと注ぎ出して、燭台を輝く証、イエスの証とならせます。 D、 私たちはこの事柄を私たちの今日の経験に適用するとき、私たちから流れ出るその霊が神であり、また神が金であることを見ます。こういうわけで私たちはキリストを他の人に供給し、彼らに油を供給するとき、実は彼らに神を供給しているのです。神は私たちから流れ出て彼らの中へと流れ込みます。 E、 私たちは皆オリブの木となって、私たち自身から神を空にして他の人の中へと流れ込むべきです。このようにして神が流れ出るオリブの木である人たちによって、油は必要な人たちに供給されます。
クルーシャルポイント1、神の家の建造を回復するために私たちは絶対的でなければならず、最初に神の家を顧みる。アウトライン2、ハガイの予言の中心思想は、神の家の建造、すなわち神の宮の建造が今日の神の民の幸いと関係があり、また復興の時代における千年王国の到来とそのメシアの来臨と関係があるということです。 D、私利私欲で神を無視する捕囚から帰還した民は、自分の家を顧みていましたが、エホバの家を顧みませんでした。旧説の奔走しているという言葉は、民が自分自身の家を顧みることに忙しくしていたことを示します。 E、 ハガイ書一章六節は、もし私たちが紹介を軽視するなら、真の享受や満足はないことを示しています。神の家の建造を回復することに関して、私たちは中立的であることはできません。私たちは絶対的でなければならず、最初に自分の家を顧みるか、それとも最初に主の家を顧みるかのどちらかです。ハガイ一章四節、この家が空虚となっているのに、あなた方自身はいたわりの家に住むべき時であろうか。6、あなた方は多く蒔いたが取り入れは少ない。あなた方は食べても飽きることはない。あなた方は飲んでも満たされない。あなた方は衣服を着ても温まらない。賃金を得る者が賃金を得ても穴のある袋に入れるようなものである。8、山に登り、木を運んできて家を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、栄光が表されるとエホバは言われる。9、あなた方は多くを望んだが、見よ、それは少なかった。あなた方が家に持ってきたとき、私はそれを吹き払った。なぜか、万軍のエホバは告げられる。それは私の家が廃墟となっているのに、あなた方はそれぞれ自分の家のために奔走しているからである。旧説の奔走しているという言葉は、民が自分自身の家を顧みることに忙しくしていたことを示します。今日ある生徒たちはとても忙しく自分の家を顧みて集会に参加する時間がありません。私たちはこれを考えるとき、全宇宙に中立というものはないことを認識する必要があります。私たちは絶対的でなければなりません。私たちは最初に自分の家を顧みるか、それとも最初に主の家を顧みるかのどちらかでなければなりません。ここの私の要点は、私たちは主の権益のために時間を取ることを学ぶ必要があるということです。どれほど多くの罪人が私たちの訪問を待っていることでしょうか。どれほど多くの生徒たち、特に若い人たちが私たちの育みと養いを待っていることでしょうか。主は来て私たちと清算するとき、必ず私たちを叱責されます。私たちが格蔵を得るのが難しかったのは、主に私たちの環境のゆえではなく、私たちの弁解のゆえです。適用、青少年大学生新人編、証1。私は25歳の時に紹介生活の中に入りました。子組の集会を通してたくさんの供給を受け、主に引き寄せられていきました。私が勤めていた会社は26歳になる年に、全員昇格試験を受けなければならず、同じ支店から男女合わせて3人が試験を受ける予定でした。私だけが落ちると恥ずかしいので、勉強のために多く時間を取る必要があると思いました。でも仕事をしながらの勉強は大変でした。その頃、子組の集会に参加していた家は遠く、仕事が終わった後、車で往復約1時間半かけて行っていました。試験が近くなった時、勉強に集中するために集会を休みました。私はとても乾き、弱くなるのを感じ、主に祈りました。主よ、もう試験まで1ヶ月もありません。家具の集会は遠くて時間的に行くのが難しいです。主よ、許してください。でも私はこのままではいけません。どうしたらよいでしょうか。その後、子組の集会は難しくても、祈りの集会には続けて参加しようと決めました。また、毎日の勉強の前に、ライフスタディを読みました。とても供給があり、勉強のことでいっぱいになっていた私は、平安で満たされ、主と共に仕事をし、勉強にも集中して取り組むことができました。祈りの集会には毎週参加し、自分の必要を忘れ、兄弟姉妹と一緒に、紹介のために祈ることができました。その後、昇格試験も無事合格できました。主に感謝します。証2、会社で働いていた頃、家でも仕事でも問題を抱え、どこにも安息がないと感じた時がありました。主よ、私には安息できる家がありません。と言うと、主は私にも家がないと言われました。主は1994年の歴代史の 冬季訓練の中で天地万物を創造された神には家がなく、彼は彼の家の建造を渇望しておられるという神の願いを見せてくださいました。私はそのビジョンを見てすぐに献身しました。その後の教会生活において自分の必要を顧みることを優先してしまうことが多くありましたが、御言葉や霊的書物や集会での語りかけによって照らされ悔い改め戻されたことを感謝します。祈り、オーシューイエスよ。自分の必要を顧みることを優先してしまうことから私を救ってください。今私は神が家の建造を願っておられるというビジョンを見ました。私は献身を更新して主の権益のために時間を取ることを学びます。自分自身のことをまず顧みるのではなく、教会生活を優先順位第一位とします。私たちの周りには福音が必要な多くの人々があり、集会に何らかの理由で来られなくなった兄弟姉妹がいます。彼らのために祈り、福音と牧養を実行します。
クローシャーポイント2、内側の鍵のかかった部屋が聖霊に照らされて、鍵を開ければ主は入ってきて命を供給する。ローマ筋3 B 神の建造の完成のために7倍に強化された霊は、贖う子羊また建造する石としてのキリストの目であって、私たちを観察し探り、また神の建造のためにキリストの本質、抱負、負担を私たちに注入し伝達します。 2. 私たちは作り変えられるために祈りの中で主に完全に開いて、七つの火の灯火を持つ主の灯火に私たちの魂のすべての部屋を探っていただき、私たちの内側の各部分の上で輝き、それらを照らしていき、いただき、それらに命を供給していただかなければなりません。箴言20-27。人の霊はエホバの灯火であり、内なる存在の最も深い部分をすべて探る。啓示録4:5。七つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この七つの火の灯火は神の七つの霊である。3. 作り替えを最も多く経験する人は完全に主に開いている人です。キリストを追い求める信者たちの内側の7倍に強化された霊の働きによって、彼らは強化されて勝利者となり、キリストの体を建造し、この体は新エルサレムを究極的に完成します。私たちの魂の内側の各部分は開いていないかもしれません。例えば私たちは祈るとき、自分の感情を主に開くことを恐れます。私たちは祈りの中である点を足した後、遠ざします。なぜなら、私たちは内なるある部屋を彼に進んで開こうとしないからです。私たちは中心にすべての集会に参加し、御言葉を読み、祈りの中で時間を費やすかもしれません。しかし、内側には鍵のかかった戸があります。私たちはたとえ主を愛し、他の方法で代価を払っていたとしても、その戸を開ける道はないことを主に告げるのです。私たちは自分の罪を告白し、主を受け入れます。その時、私たちは神の霊を内側に持ちます。しかしながら私たちの魂の中で作り変えられることは容易ではありません。それは主の灯火がすべての内なる部屋を探ることを必要とします。すべての内なる部屋を主に開いている人はほとんどいません。この光が輝くところに 命の供給が及びます。適用ビジネスパーソン大学院生編証。私は内側に鍵のかかった部屋が心の中にあったことを主に照らされて初めて分かりました。また私が照らされることの主の明確な目的は紹介建造であることを証しします。35歳から米系のオーラルケア領域に特化した製薬会社で働いていました。当時、日本やグローバルの市場での業績は順調に成長していました。そのような時、米国本社が突然会社を売却することを決定しました。その時、私は日本では画期的な新製品の開発のために長い時間のかかる臨床試験を伴うプロジェクトに携わっていた最中でしたので、大変失望しました。社員の間で様々な消極的な噂が上がり、暗い雰囲気でした。また、すべての大きな決定ができなくなり、迅速にプロジェクトを推進することができなくなりました。この時、私は次のように考えていました。このような究極な変化の時には、主イエスもどうしようもないので、私を助けることができないのではないか。後で気づきましたが、これは私の心の中の鍵のかかった、閉ざされた一つの部屋でした。この時に、私はイザヤ32章2節、25章4節を読みました。一人の人が風の避けるど、避けどころ、暴風を避ける覆いのようになり、乾いたところにある水の流れのように、荒廃した地にある大きな岩の影のようになる。まことにあなたは弱い者の砦で、乏しい者の苦しみの時の砦で、嵐からの避けどころ、暑さからの影となられました。まことに恐怖をもたらす者たちの息は、壁に対する嵐のようだからです。暴風は突然やってきます。私はこの聖なる言葉を読んだ時、照らされて自分の考え方が間違っていることに気づき、祈りました。主イエスよ、私はとんでもない不信仰に落ちていました。私の不信仰の邪悪な罪を許してください。王の王、主の主であり、宇宙的な強制感であるあなたを、私は見くびっておりました。私の制限された信仰のゆえに、天然の主観的な観念の暗闇の中に落ち込んでいました。新しい親会社の社長の主はあなたです。私はビジネスワールドの人類歴史の動きの背後にある神の動きを見ていませんでした。環境の変化に対応できず、異邦人のように右往左往していました。あなたのたとえ地で再び私を覆ってください。この地は私の罪を許すだけでなく、勝利の地でもあります。私はあなたに照らされ、サタンの騙す策略から出てきて、あなたに開きます。その霊が私に来て、私に命を供給してください。この究極な変化は、私が会社でさらに高い地位に前進し、さらに多くキリストを経験し、主と一つになることを訓練して、最終的に紹介建造に至るためでした。この天の祈り、交わる時に、霊が燃やされ、すべてのことがクリアになり、あらゆる問題の回答を得ることができました。私が憐れみを受け、主の照らしと導きを正しく解釈できたのは、キリストの体の建造を すべての経験と祝福のゴールにすることができたからだと思います。ビジネスにおけるキリストの経験や祝福を自分の出世のためにだけ使うことはできません。なぜなら神の働きの目的は私個人の成功のためではないからです。もし祝福を自分のために使うなら、私は憐れみを受けて霊の中で導きを正しく解釈することもできず、導かれることはできなかったと証しできます。